はい、今日のところ、今日月の第一日曜日はこの創世記を以前からずっと継続してもう何年もなるわけですね。月に一度ですからなかなか進んでいませんが、それで、以前のことを、読んでいないという方にとってはちょっと分かりにくいんじゃないかと思います。このところはヨセフについてのことがいろいろ書いてあるわけです。これは非常にこの部分だけ特に取り出してですね、子供向けのような話にも伝えられて、私もずっと昔子供の時に読んだことがありましたが、それは聖書から来ているとは知らなかったわけですね。ここのところの前でですね、ヤコブという人がおったわけですね。まずで、そのヤコブは有名なアブラハムの子供の子供、孫にあたる人ですが、そのヤコブという人の子供たちの歴史的なこと書いてあるわけです。で、その中の一人に子供12人ほどということですが、ユダという人があったんですね。そのユダという人の子孫ということで、ユダヤ人あるいはユダヤ民族という言葉も生まれたわけです。イエス・キリスト様もいわゆるユダヤ人、パウロもユダヤ人ということになりますね。現代でも非常にいろんな働きをしている人で、ユダヤ人というのはたくさんおるわけですね。それで、ですね、このユダと今日のところは関係が非常に深くあるわけです。ユダというとこの裏切った人の名前を特に知っているということですね、何か悪い人のように思っていることがたくさんありますが、ユダという名前はたくさんあったわけです。でその裏切ったユダはイエス様と同じ代ですが、ここにあるユダははるかに昔ですね、イエス様よりはるかに昔の人なわけです。そこでですね、ここで、どういうことがあったかというと、ちょっと前までのことですね。ヤコブの子供たちはですね、最後に生まれたヨセフという子供をとても妬んだわけですね。ヨセフが特別な夢を見たと。麦のですね、麦の方がですね、みんな自分に向かってですね、お辞儀をしたと。それからまた夢を見てですね、太陽や月みたいなものまでですね、お辞儀をしたとかいう不思議な夢を見たっていうことを言ったものだから、兄弟たちが自分のことをとっても自慢していっとんだということで、とてもこう憎むようになったんですね。そうしてもうこんなやつは殺してしまいということで、兄弟のみんなが寄ってたかってですね、そして大きな穴の中掘り込んで、もう殺そうということだったけど、かろうじてですね、そんなことはするなということを兄弟持って、遠くへ行く旅人に売り飛ばされたわけです。そしてヨセフはエジプトに連れてこられたわけですね。そしてまあいろんなことがあってですね、無実の罪で牢屋に入れられたりしたわけです。もう死ぬかと思われたようなこともあったけども、これも不思議な導きで、その素晴らしいですね、とっても素晴らしい能力があったものだから、霊的能力があったから、それが認められてですね、そしてだんだんとですね、こういう地位が上がって、とうとうエジプトの王に次ぐ最高の地位、日本で言った総理大臣のようなですね、そういう王に次ぐ最高の地位まで上がっていったわけですね。自分がそれ上がりたいということではなかったわけです。不思議な能力があったものだから、これから将来ですね、激しい飢饉、食物がみんななくなるということを予言してですね、そのための備えをしなければいけないといった、それがそのまま的中したわけですね。そしてそのヨセフの言葉を聞いた王たち、エジプトの人たちはとっても助かったわけです。で、国がですね、傾く、滅びるようなぐらい傾くのが助かったわけです。そういうことからですね、国の恩人ということでですね、ヨセフはこの非常に高い最高の位まで上がったんですね。で、その時に非常な飢饉があったから、遠くに離れたところに寄ったヨセフの兄弟たちは父親をそこに残してですね、穀物を買いに来たわけですね。エジプトにはたくさんあると、今言ったようにヨセフが予言した通りですね、なったから備えをしてやったんですね。だからエジプトへ行って穀物を買ってくると、買ってこなければもう食べるものはないと。それではるばる遠くに兄弟たちが来たんだけれどもですね、そこでいろいろなことが起こって、もう簡略に言えばですね、 で、非常に苦しい事態が兄弟たちにも起こったわけです。そうして、その時に初めてですね、ユダ、ちょっと44章、前のページですね、16節。44章の16節のところ、見ていただきますと、ここのところ44章のですね16節を見たら、その非常に苦しい困難なことが起こった時にですね、初めてこのユダがですね、神がしもべ自分たちの罪を暴かれたのだと。この罪っていうのはずっと昔ですね、兄弟のヨセフを欺いて、そして殺そうとした。そして殺すことまではしなかったも、遠くにですね売り飛ばしてしまって、そして父親に大きな嘘をついたんですね。獣に食われて、そして死んでしまったんだと。そして赤い血のついた服を見せてですね、親にこのようにヨセフが動物に食べられて死んでしまったと。そう大きな嘘をついてしまった。その嘘を悔い改めることないままでずっと来てたんですね。で、ここで初めて兄弟たちはですね、このような非常な苦しみに直面して初めて、自分たちは大きな罪を犯していたと。それは神様がですね、それをはっきりと暴かれたと、表したのだと。で、そうしてですね、それを本当にユダがその罪の重さを分かったものだから、この前の最後のところですね、自分たちが無実、自分たちがですね罪に問われていると、それだったら自分一人が負うということまで、このユダはその44章の18節からですね、44章の18節からずっと長いことを言ったんですね。そしてその最後のところ、ちょっと44章の33節です。44章の33節、これはユダが言ってる言葉です、ね、何とぞこの子の代わりに、末っ子の代わりに自分をですね、このヨセフ様のあなたの奴隷として残して、で他のものは返してくださいと。この末っ子のベニヤミンを連れなかったら父親はどんなにか苦しむだろうかと。と言ってですね、他の兄弟たちも帰ってよいと。自分だけが奴隷となっても構わないから。とまで言ったわけです。こういうようなことはよほどですね、その自分の罪ということを深く分かっていなければですね、こんなことをしてでもその罪を償おうと。そういう気持ちがあるということをはっきりここで示したわけですね。この前にも言いましたが、このユダやユダというですね、部族だけが残ったわけです。12の部族があって、他はみんな滅んで消えていったけど、ユダの部族だけ残って今日に至っているわけですね。キリスト様もそのユダの部族から出たわけですが、それはその特別な理由っていうとですね、このように非常に深く罪を悔い改めたと。そして自分がその大きな罰をも甘んじてですね、受けようと。他の人は帰ってもいいと。そのぐらい罪を深く知ったということ、悔い改めたということが、後にですね、ずっと祝福の元になることにつながっていったわけですね。この聖書っていう本はですね、目に見える業績をどんなことをしたか、どんなに有名になったか、世界でどんな賞をもらったかということは全く問題にしないでですね、そういうことだったらですね、体が初めから生まれつき弱い人、目立とうをこうみんなが見つけるような能力、スポーツにしてもいわゆる数学やそういう科学技術の能力がない人は初めからですね、もう全くそれはもう捨てられたようなものになるわけです。ですね、そういうようなを神様が本能一部大だと認めるんだったらですね、そういうふうに生まれつき弱い人いくらでも能力、目立とう能力なんもないような人もいっぱいおるわけです。けれども神様はそういうことを見てですね、大事なことだと思われなくって、神様は特にこの聖書一貫して流れているのはですね、自分が本当に欠けたところがある、神様の絶対に正しいことや愛に照らしてみたら自分は本当に間違っているし、心は汚れているし、罪がたくさんあると、そういうことを気づくかどうか、気づいて神様に許しを請うかどうかが一番大事なこととしてされておるわけです。 このようなものの考え方は現在の学校でも全く教えられてはいないわけですね。ゆとり教育が大事であるとか大事でないとか、また大きくらりと書いてですね、長い間ゆとりって言ってずっと来たわけだね。またゆとりひっくり返してですね、勉強させろと、もうしょっちゅう変わってるわけですね。そういうふうなことをゆとりをしても勉強させても罪を知るということは決してできないわけです。そういう根本のところがない限りは人間は良くはならないですね。でもそれをたくさんの大学の教授とかですね、地位の高い人たちはずっと長く議論してもですね、そういうことは全く見つけることはできないわけです。けども聖書はですね、実にこれ3000年以上も前から人間の一番根本問題はそこにあるということをはっきり見つけてそれを言っているわけですね。いかにそれが鋭いですね、この見通す目を持っていたかっていうのが分かるわけです。人間の一番大事なことって一体何なのかと。それはこのように罪を知って悔い改めて神様の方に向き返ることなんだと。それだったらどんな病弱の人でも能力がない人とみんな同じところに立つわけです。世界の最高のような働きをしたノーベル賞の科学賞医学賞をもらったような人、実は高ぶりの塊であると、まあ、そんなこともあるわけです。そんなことは神様の前では何の意味もないということだ。聖書の中にはですね、人々の前で尊ばれるようなものは神様の前では忌み嫌われるというのはちょっと驚くような言葉もあるぐらいです。そのぐらいにはっきりとして言おうとしていることはですね、この世で褒め称えることと神様が本当に良いことだとされることと非常に大きな決定的な違いがあるということなんですね。それは新約聖書においてもこんな古いですね、何千年も3000何百年も昔ですね、そういう時からこれを書かれていることです、それを例えばですね、新約聖書で少し一つだけ見ていただいたら分かりますが、新約聖書の方ですね、ルカの福音書っていうのを開いてみていただいたらですね、15章の7です。ルカの15章の7節というところ。138、新約聖書の138ページですね。聖書。右にあります。上に左上。138ページのところですね、新約聖書の。この15章の、7節のところですね、ここのところを見たら分かります。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天神様のところにあると言っています。これはですね、何を言おうとしているかというと、実は悔い改める必要のないと思っているという意味なんですね。99人の正しい人は一人もいないという別のところに書いてあります。キリスト教的に言えばですね、神様のような正しさと真実さや愛の前には誰一人正しい人はいない、すべて罪人だ。これはもう裏はまあたくさん一般的に言われていますね。キリスト教みんな罪人だって、みんなだ、そういう意味でですね、みんな神様の前に許しをいただかなければならない。これはいや、そんなことはないと思う人、愛というのを持っているかということを考えてみたら分かることです。愛というものはですね、気に入った人を大事にすることは愛でない、動物でもすることだと。悪人でも犯罪者でもそうですね、気に入った人を大事にする。だからイエス様はですね、自分の気に入った人を愛するということは全然意味がないと、当たり前だと、動物でもするんだと。 で、自分に反対をしたりですね、敵対するような人のために祈る心があって、初めてそれが愛という。だから、それが正しい、人間のあるべき姿とすればですね、どんな人でも自分の周りの人についてですね、少しでも無関心とか憎しみとか妬みとか、そういう気持ちを持ったことがない人は一人もいないわけです。そういう気持ちがみんな罪だというんですね。なぜかというと、妬みでも怒りでもない、あるいは特定の人だけに向かうような愛でもない、そんな愛は神様からでないと、もらえないと、ないからですね。ですから、そういう神様の愛とに照らしてみたら、みんなその罪、間違った気持ち、心でいっぱいだというわけです。真実なんとか言ってもですね、一体誰がですね、すべての周りの人に真実ってあり得るのか。もうすぐにわかることですね。一人一人に真実な気持ちっていうのは、この心で思っていることと言っていることと同じ。ということですね。だから口に出して言ったらですね、もう相手は非常に怒るだと、とても困ることになるということをですね、いろいろと人間というのは考えたり思ったりしてしまうものです。そういうふうに人間というのは本当に不真実なもの。ですから、そういう不真実もですね、愛がないということも、正しくないということもたくさんあると。それでみんな罪を持っているというんですね。ですから、たった一人の人が悔い改めるということはですね、そういうふうに天では一番大きな喜びがあるというわけです。神様が喜ばれることはそういうことだって言うんですね。そして悔い改めた後、神様の導きに従って歩んでいくことが一番喜ばしい、神様に喜ばれること。これなら本来誰でもできるはずなんですね。今病気の人でも、老人になった人でも、学校の勉強がまるで冴えないという人でもですね、数学や英語も大嫌いという人も、これは誰でも関係がないということなんです。そういうふうに神様が大きな喜びを持って見られるということと、この世が大創世記81ページのところですね。旧約聖書の81ページに戻ってくれますか。初めてそれの80ページ、81ページですね。でこの45章というところの今日からのところです。ヨセフがですね、いよいよ平成を襲っていることができなくなってですね、2節で声、みんな出て行ってくれと。これは総理大臣のような地位の人なんですね。それはみんな出て行ってくれと言ったと。これちょっと聖書を持ってない人はちょっと上にありますから、ちょっと次は見寄ってくださいね。ですか、81ページ、旧約聖書の81ページを読みましたけど、でここで、でヨセフはこのように非常に地位の高い人だったわけですね。王に次ぐような人だった。それでもですね、2節でヨセフは声を上げて泣いたと書いてあります。そしてエジプト人はそれを聞いて、ファラオってのはエジプトの王様です、その宮廷全体にも伝わったというふうにわざわざ書いてあるわけです。これはいかにこのヨセフの喜びが大きかったかということを、こういう形でですね書いてある。なかなかめったにですね、こういう声を上げて泣かない、みんなに知れ渡るぐらいですね、部屋から出て行ってもらったのに、その部屋の外におった人たちまで聞こえて、それがたちまち広がったぐらい、これが聞こえたってのは、ここでさっき言ったような聖書ですね。ヨセフが感じた喜びはものすごく大きかったんだと。みんなに伝わるほど。その喜びはっていうと、その直前にある44章の最後のところにある、罪を知ったと。そしてその罪を深く知ったから、自分にまで全てそれを被っても構わんとぐらい罪を深く知って悔い改めたからだったんですね。そういうふうに、この特別な書き方っていうものの中にですね、この聖書がいかにこの問題をですね、悔い改めということを大きなこととしているかということがわかるわけです。 ね、そして、ようやくここですね、目的を達したわけですね。ヨセフの目的は、自分が王に次ぐような地位になっていると。兄弟たちがですね、頭を下げてきた。昔の夢が成就したわけですね。不思議なこと。けれどもですね、それ見てみろと。かつて夢を見た通りであろうと。お前たちは自分を殺そうとしたと。あるいは売り渡しただろうと。もうどれだけ苦しんだことは分かるのか。って普通ならば当然ですね、兄弟が自分をその非常に苦しい目に遭わせて殺そうとまでしたということをですね、自分の頭下げてきたというならば、これはもう意気健康としてですね、それ見たことかっていうことで言うようなこと。ところがヨセフは一切そういうことはなかったと言うんですね。心の中に全然それはなかったと。もう本当に兄弟たちが悔い改めたと。神様のこれは罰だと、神様の向き直ったと、それだけが一番喜びであったから、その目的を達したから、そこで、この本当のことを告白したわけです。で、近く行きなさいと、3節以降ですね、私があなた方が殺そうとまでしたあの兄弟の弟のヨセフだと。で、まず父親は生きているのかと聞いてですね、確認して兄弟たちは声が出ない、もう驚きの前に答えるもんできなかったと。これもそうでしょうね。そして、もっと近寄って、そして、私はあなたたちがエジプトを打った弟のヨセフです。しかし、今は私をここに打ったことを悔やんだり、責め合ったりことは必要ないと。そこでヨセフが言ったのはですね、神が私をあなたたちの先に使わしたのだと。と言ったんですね。これも、もう聖書の、こういう全体にある見方ですけども、どのような苦しいことや、あるいは迫害を受けて、あるいは病気になったり事故になったり、さまざまなもう理由がわからんような苦しいことけれども、その背後で神様がですね、全体として導いていると、そういうはっきりとした見方を聖書はこういうふうに非常に古い時代から持っているということなんです。これは高い山からですね、いわば下を 見下ろしてですね、そうして、見るようなものですね。下の町がいっぱいゴミしたとか、どこが道やらどこにつながったらさっぱりわからないわけです。どこに川があるのかわからない、道があるのかわからない。ところが高い近くの山に上がってみたらですね、一目でずっとその道がどこに続いているというのがわかるわけです。それと同じように、この神様に近づくほどですね、さまざまな人間同士の争いや、いさかいや、あるいは憎しみや、あるいは売り飛ばしたり、この殺そうとするとか、そのようなことまでみんな神様全体としてですね、神様の国に向かって全体として導いているんだと。ということなんですね。私の努力でこうしたんだ、とこう言わないわけです。私は自分が非常に能力を持っとるから、こんなこういうふうになったんだぞ、と。思ったか、とかいうふうなこととは、これは人間が言うことですね。何か非常に私たちが、はい、まあ、力が褒められたりなんかあった、これ見なくなって鼻高々だというですね、親も鼻が高いとか、そんなことよく言いますけど、そういうふうなですね、自分が鼻が高いとか、そんなことは全然関係なくて、あ、これは神様がそのように導かれたんだと。というように、本当に心から受け取るというところが、まあ、キリスト教の違いですね。自分がしたらだ。という考え方は必ずできてない人を見下すということになる。でも神様がしてくださったんだれば、そのしてくださった大きな恵みを私に分かそうとするというふうになるんですね。そして他の人にもそれと同じようなことが起こったらいいのにと、そういうふうに願うようになるというわけです。でさらにもう一度この7節のところですね。7節のところにもこう書いてありますね。神が私をあなたたちより先に使わしたのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためだと。まあ、こういうふうにですね、ヨセフを先に使わしたのはですね、あなたたちを生きながらせる。命を与えて大きな救いに救いを与えるとためだというんですね。こういうふうに全体としての救いで、これがですね、実際にエジプトに行ったからこの民族は滅びないで長ずっと生きながらえていくわけです。そして、今日まで3000年も続いてきたわけですね。そして、この時から千何百年後にイエス・キリストがここから出たわけです。そして大きな救いに世界が至るようになったと。ここの記事はですね、3000何百年も前に書かれたんですけど、非常に遠くまで、見抜いているところがあるわけです。 ですね、大いなる救いに至らせるためにですね、特別に人の苦しみを通らせたのだと。でもう一度念を入れるように、私をここへ使わせたのはあなたたちではなくですね、あなたたちが売り渡したんですね、兄弟たちはエジプトの方へ売り渡したと。けれどもそうではない、その背後の神様なんだと。で神が私をこのように治めるものをしてくださったと。これ何度も何度もですね、この五節のところから神が使わしたと。で七節も神が使わしたと。八節も神がしたのだ、神がしたのだと。この短い箇所に何度も何度もですね、普通ならば兄弟の前でですね、自分がどんなに苦しいことをしてやってきた、それ乗り越えてきたから、今はこんなに大きな地になったんだぞって言って、誇り高く自慢をするのが普通でしょうが、この全然それがない。それどころか全ての苦しいこともいろんなこともみんなこういうふうに最終的には救いに至らせるために神様がなさっていることなんだと。そのように言っているというわけですね。9節にももう一度言ってますね。急いで死ぬ人に、神が私を全人の主、総理大臣のようなリーダーとしてくださったんだというように、この45章のですね、中心というのはこういうところにあると分かるわけですね。ヨセフという人が神様に本当に導かれていると。そして全体としてこのユダヤ民族、神の民を残してですね、後にずっと続けていくと、そういうことの非常に重要な道具としてヨセフを使われたのだと。でヨセフもそれがはっきり掲示されて分かったということなんですね。このことは全て、のことがですね、神様の救いに行くためにみんな生じてるんだと。そういうふうに受け取れるようになったらですね、神様は素晴らしいということになって、神様への賛美ができるようになるというわけです。だから神様への賛美が心からできる、それは私たちの人生の目的を達したことになるんですね。現実の中から不満とかですね、汚れとか困難とか暗いことでいっぱいあるのにですね、それは全体を神様が導かれていると、そういうふうに感じるようになる、また信じることができるようになるということ、そこに聖書は導いてくださる、導くというのを目的になっているんですね。この人は初めはヨセフも兄弟も父親のヤコブも誰一人このようになるとは予想はできなかったわけです。全ての人の予想を超えて神様はなされるということなんですね。今も私たちはどんなに考えても考えても予想してもわからないことを今も神様は行っておられるということなんですね。ここにおる一人一人の人、今から10年前あるいは20年前30年前こういうところに来るということを夢にも思わなかったという人もたくさんおるんです。誰もそんなことを予想もしてなかったの家族もですね、それがこういうところに来てですね、神様のことを一緒に学んだり信じたりするようになった。これもですね、誰一人予想もしなかったのに、本人も不思議なこの背後で神様がさまざまな苦しいことやいろんなことを通して導かれてきたということなんですね。そういうふうに私たちもここで言っているようなことが実際に経験できることであるわけです。そういうふうにこの人生全体、この全体をですね、全体を見通しておると、そういう見方がここにあるので、このことを新約聖書の有名なところですね、で言ってるわけですが、それを新約聖書をもう一回だけちょっと開いてもらいますね。これはとてもよく知られたところですが、まだ読んでない方々もおいでますので、ローマ神徒の手紙というところですね、新約聖書の方のページ別のページになってますから、新約の後ろの方のページ数でですね、8章の28というところです。285ページですね。ローマの8章の28、285ページのところです。 ました。285ページ、ローマ神殿の手紙8章の28というところですね。ここで神を愛する者たち、つまりご計画に従って呼び出された召された者たちには万事が益となるように全てが共に働くということを多分そうだろうでない知っていると言ってますね。こういうようなことはですね、本当かな、本当じゃないんじゃないかなと思う人もたくさんあります。はっきりパウロもこういうこと知ってると、 2×3 は6ってね、知ってるようにはっきり知ってると、単に分からんけどどっちか信じるんではないとですね、必ずそのようにですね、どんなことが起こっても神様を素朴に信頼している限りは、悪いようなことも良いようなことも何でもなく、みんなが不思議と共に働き合って良い方向へとつながっていくんだと、万事が益となるよと、こういうことをまさに地で言ったのがこのヨセフのこのカートだったんですね。どんなことがあっても不思議とみんな預金につながっていると、こういうこともヨセフは相当能力もあったけど全然自分でもしたんじゃないんですね。自分の考えや意志や力、努力では決してできないことですね。神様がその背後で導いてくださる。だから神様を、そういう神様を信じて会いましょう。導いてくださるんだ。今も生きてですね、働いてくださって、そういうことが、キリスト教というわけですね。罪を悔い改める。自分は本当に人間には罪を犯してない人もおるかもしれませんが、でもそんな人も伝わらないことですね。神様の前にみんな罪を持っているということを知った上でですね、そのことのために、許しのためにキリストも十字架にかかられたということなんですね。誰でもがそれに悔い改めて神様のを見ることができるように、そういうことで、私たちも今までにもいろんなことが起こった、これからも起こるかもしれないけど、信じる者には全てがこのように、このヨセフで代表されているように良きにつながっていくんだと、それを、パウロにはっきり知っていると言えるようになりたいと思うわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。